スーヤン・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤン・エイコです。冒険チャンネルは小さなチャレンジ、大きな冒険、様々な冒険をテーマにざっくばらんにお話をするバラエティートーク番組です。今日は市民ランナー三上学さんにお越しいただいています。三上学さんはコールセンターに代表されるような顧客接点を対象にしてコミュニケーションの質を高めるサービスマーケティング支援のお仕事をされています。同時に市民ランナーとして活躍していらっしゃいます。コーナー1冒険の小部屋では、偶然東京マラソンの場で出くわした衝撃が走る冒険の始まり、走るお話をお伺いします。コーナー2では走ることから広がった新たなチャレンジについてもお伺いしたいと思います。どうぞ最後まで楽しんでください。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マラソン始めて何年くらいになりますか？
ちょうどですね、今年で初めてマラソンを走ってからちょうど10年が経ったところなんですけれども、
10年
ちょっと前ぐらいに日本でマラソンブームというのが起こりましてですね、日曜日の朝にこう歩いていたら、マラソン大会をやってたんですよ。そういえば今日はその東京マラソンの日だなっていうぐらいのことはその耳で聞いて知ってたんですよね。どんどんやっぱりそのマラソン大会なので人が走ってくるんですよ。それがですね、どんどん走ってくる人が増えて、道路いっぱいぐらいに、どう見ても競技をするものすごく速い人じゃない人が大勢走ってきていて、でそのカラフルな、シャツとか着てですね、ものすごい数の人がこう道路埋め尽くすぐらい走ってたんですよね。それで衝撃を受けたんですよね。
それは東京マラソンの当日っていうことですか？はい、つまりは。
そうです。東京マラソンの当日に思いがけずにそのマラソンの現場を、つい見てしまったっていう感じなんですよ。
そしてそれに衝撃を受けたっていう。
衝撃を受けました。これがそのいわゆるマラソンブームなのかなっていうふうにこう気がついたのと、この心のどこかにこうしまっていた三日坊主で走ってはやめていた時のですね、気持ちにもう一回そのスイッチが入ったというような気がしたんですね。
それ最初の第一歩はどこ走ったんですか？は
い、私が住んでるところ意外と皇居って近いんですけれども
そんなところに
実はちょうどですね、一周すると約5キロなんですよね。
なるほど。
はい、その一周5キロを走るっていうために、出かけて行ったんですけれども、5キロを走り切れるかどうかもわからないので、それまで体力を使うのはもったいないので皇居までは自転車を漕いで行きました。見たら思ったよりもみんなこうゆったりと走ってるんですよね。なんかすごくゆっくりなんでちょっと追い抜いたりして2人追い越して3人追い越してというふうにやっていてですね、意外と自分も速く走ってるのかなとか思ったらですねもう 500m 走る前に息切れがして歩かなきゃいけなくなってしまってですね、でさっき追い抜いた人に、おじいちゃんとかいろいろ抜き返されたりしてちょっと恥ずかしい思いをしてですね、でもういきなりそういう洗礼を受けまして、これがマラソンというかランニングかということで、そうなると歩かないで一周するっていうのが最初の目標になるわけなんですよね。3回目か4回目ぐらいで初めて1周休まずに走れるぐらいになったんですよね。でそれで改めてじゃあこう今後どうしようかなと思った時に、多くのマラソンランナーは大会でね42キロの、距離を4時間で走るっていうのをこう目標にしてる人が多いって分かったんですよ。
4時間、
はい、でそれをサブ4っていう言い方をするんですよ。4時間を切るっていうのがサブ4っていう、ことらしいんですけれども、実は都合のいいことに100メートルごとにですね、鼓動に色の違うタイ えるというか、
はい、
100メートルごとのこう印がついてるんですよね。
へー。
その47の都道府県の県の花っていうのがそれぞれありまして、
はい、
それがタイルに刻印されたものをこう順番に埋めていってるんですね。
はい、
あとの3つは、1つは千代田区のお花が刻印されたものがあって、であとの2つは何もないっていうことで、まあ、ちょうど50個100メートル間隔でそう埋め込まれてると、はい、先ほどフルマラソン4時間目指すっていう目標を逆算するとですね、うん
はい、
100メートルあたり34秒で走るっていうそのぐらいのペースなんです。次の100メートル先のこの標識をに行くまでを時計を見てずっとその数えながら走るんですよね。それをやっていくと一つはですね、
うん、
走る苦しさがこうそこでこう紛らわせる、
そっか、そういう効果もあるんですね、
はい、っていうことと、だんだんとその意外とその慣れてくるとですね、
はい、
5キロぐらいだったらなんとかこう走れるっていうことも分かってきたんですよ。
はい、
実はその時点で10キロぐらい走れるぐらいのこの体力というか、それが身についてくるんですね。5キロ走れるっていう人は実は10キロぐらいは頑張れば走れる。で、10キロ走れる人は頑張れば20キロ走れるようになるんだと。20キロっていうともう21キロだとハーフマラソンの距離なんですけれども。
ですよね。
うん、はい。だから想像した以上に自分がその走る力がこう身につく速さっていうのは思ったよりは速かったです。うん、
早い。
GPS 機能を搭載した時計っていうのがですね、
はいはい、
世の中にありまして、
はい、
このぐらいの距離をこのぐらいのペースで走ったっていうのが全てこう記録されるようになってるんですよ。
蓄積されていくってことですか？
蓄積されて、で、その時計で記録を取ったものをそのクラウドといいますか、はい、それに、はい、まあ、データをそのアップロードすると、前回よりも前々回よりも前回落ちたのはなんでだろうとか、そういうことを今度分析できるようになるんですね。はい、走ってるとだんだんその同じこう皇居とかで走るようなまあ知り合いがなんとなく増えてくるんですよ。
ああ、そっか、毎日顔を合わせるとか、
はい、で、はいはい、でそういう知り合いがだんだん増えてきて、そういう人たちも同じようにこう GPS の時計で記録をしていると、
はい、
今度はその SNS みたいに、はい、今日誰々が何キロ走ったよっていうのが、はい、他の人にもこう通知されるようなその仕掛けもあってですね
そうなんですね。
実際一緒にやってなくても、今日あいつが頑張ってたらちょっと自分も走ろうかなみたいな、そういうなんていうの、競争心みたいなものもこうちょっと出てきたりして、はい、またそういう面白みもあってですね、それも一つのこう、まあ、走り続けられる、まあ、理由になったかなというふうには思います。はい、
なんかこうこれからやってみたいこと、これからチャレンジしてみたいことっていうのがあれば。
あります。まあ、楽しくてハマる大きな要因っていうのは、マラソン大会に出て完走するっていうことなんですよ。
はい、マラソンの大会での完走。
はいはい、
はい、
それでまあ、ちょうどですね、走り出して10ヶ月ぐらいかな、2013年の3月に初めてのフルマラソンに出場したんですね。
はい、はい、
その時に目標にしてた回がありまして、
はい、
4時間切れて走れたんです。で、それも京都マラソンというですね、
はい、
まあ、大きな都市型マラソンと言われる市民マラソンの中でもこう割とこう賑やかなやつなんですね。
はい、
まあ、楽しんでるうちにそういう最初の目標もクリアできて、
すごい、
はい、実はそこからがその怒涛のそのマラソン生活が始まってですね京都マラソンは3時間49分だったんですけれども、その1ヶ月後の霞ヶ浦マラソンで、3時間45分ぐらいに縮まりまして、1年間で5回フルマラソン走ったんですけれども、
すごいですね。
はい、その翌年というのは年6回ぐらいまたフルマラソン走ってるんですけども、うんうん、
はい、
とうとう3時間半も切れてですね、その3時間半を切ると、はい、別府を置いたマラソンというのがありまして、
はい、
これテレビでって言って割とその競技性の高い、はい、それに翌年こう出ることができたんですよね。その頃思ってたのは、最初に完走できた京都マラソンの時から、
はい、
もう30分ぐらいなら簡単に縮まるんじゃないかってずっと思ってたんですよ。
うんうんう
ん、はい、思ってたんですけれども、
はい、
だんだんの3時間半を切って3時間25分とかになると、
はい、
そこから本当に タイムが伸びなくなってしまったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、結局ですね、その10年経ちましたけれども、はい、まだ30分を縮めてないんですね、最初の時から。
なるほど。
この前あの東京マラソンがまた開催されまして、はい、その時あのなんとか4時間は切れたんですけど、初めてのマラソンよりちょっと遅いぐらいの時間で、はい、で10年経って一回こうリセットしたような状態に今戻ってしまっているんですね。なのでこれからの挑戦というのは改めてリセットしたところで、はいはい、もう一度その最初の30分というのをこう縮めるっていうのがやりがいのある目標として、これは自分としてはその、うん、ぜひ達成したいなと思ってるんですけれども、掲げてあのいるところです。一番今までいいタイムが出た大会っていうのが、はい、実はその自分も心身ともに充実して一番こういい走りができたんですよね。
あ、
でいい走りっていうのがラストの5キロぐらいでみんな疲れてきてるところで、
はい、
残り5キロぐらいのところで2人ぐらいの人があの後ろから走ってきて、
はい、
師匠みたいな人がこう弟子みたいな人をこの頑張って鼓舞して引っ張ってるんですよ、はい、あと5キロだからここから上げて頑張るぞみたいなことを言ってて、
はいはい、
でその時に思いがけずその後について自分も少し加速したんですよ。
お、
3人であの、はい、頑張って周りの人を追い抜きながら前に行くような感じになって、
すごい
であのマラソンって個人の目標のタイムのために走るようなところがあるんですけど、本当本質はレースなんですよ。他の人と競って頑張るっていう、
うん、
でその時はその2人を追いかけていったんですけど、その弟子はやっぱり早々に脱落して、はい、その師匠に自分がこうついていくっていう展開になったんですよね、はい、でそのうちでもその師匠は地元の人らしくて地元の声援とかがあって、
はいはい、
なんか畜生羨ましいなこの野郎みたいになってですね、
はい、
こう競るような形になってちょっと前に出たりして、でまた抜かれたりとか言って、はい、2人でこう競争してるような感じになったんですよね、
はい、
すで無我夢中で走ってそれ競技場まで行って最後前に出てゴールして、はい、タイムも最高タイムだったということで、
は
い、あの一番その走るあの面白さっていうかレースの醍醐味これだなって感じたのが、そこの一番いいタイムが出た時なので、何がその面白いっていうと、うん、単にこう体にいいとかそういうことだけじゃなくて、うん、結局その競技でもあると。で市民ランナーとしての楽しみもあるけれども、
うん、
時々そういう自分のそばを走ってる人っていうのは大体こう走力が近い人なので、そういうその競争する展開っていうのが思いがけず出る時がたまにあって、ね、そういう時に一番燃えるし楽しいいや、あの本当にそういう面白さがあるんですよ。テレビで見るトップ選手のものと市民ランナーっていうのは別物っていうふうに思いがちなんですけど、そんなことはなくて、やっぱり自分もそれなりに練習すれば頑張ってその同じような人にちょっと勝ちたいっていう気持ちがどうしても出てきて、そこが魅力の一つだと思うんですよね。
そうですね。
そう、単なるレクリエーションではなくて、
はい、
あのそういう時だけちょっとこう闘争本能が、あの蘇ったりするのも楽しいっていう、いうところだと思うんです。
そういうね、こう闘争心が自分の中から湧いてきて、
そうなんです。まさか
やるっていうことそのものがね、
こん畜生って気持ちになるとは、うんうん、やっぱりこう思ってなかったことなので、うん、そこも新たな自分の発見ですよ、
ね。ああ、面白いですね。いいお話。でもそれがまた走るっていう競技の面白さなんでしょうね。
そうですね。あれをもう一度やりたいっていうのは、ね、あのかなり強いなと思いました。今改めて。
スーヤー聖子の冒険チャンネル。冒険の扉。
走ること以外にも何かあのチャレンジされたいことって終わりになるんですか？
はい、あります、って言ってもその走ることの、はい、を通じてあの広がった世界なんですけれども。
あ、そうなんですね、
はいはい、コロナウイルスであまり外に出歩かないようにしましょうっていうような雰囲気がずっと続いた時があったと思うんですよね、
そうですよね、
やっぱりマラソンランナーってこう悪いことなんだろうかとか思った時期がすごくありまして、それで、でもまあなるべく体力を落としたくなかったので、人がいないところに行ってみようと思って、うん、山の中をこう走る、はい、トレイルランニングっていうカテゴリーがあるんですけれども、はい、それを走るようになってですね、はい、そうは言っても東京だと奥多摩とかですね、ああいうところにこう電車で1時間ぐらいかけて行かないといけないんですけど、はい、高尾山とか、はい、あっちの方に行ってですね、はい、で山の中を走って帰ってくると、うん、まあそういうことをこうやりだしたらですね、はい、ちょっとそちらの方にも少しこう興味が湧いてきて、
さすが、さすが三上さん、
それというのもやっぱり走る習慣があるから山の中でも走ろうという気持ちになれたと思うんですよね、
うん、なるほどね、
はい、うん、でさらにその平地を走る障害物のないところを走る のとは違って、はい、こう木の根っことかですね岩とかが出てこうゴツゴツしていて、はい、ね、上りもあれば下りもあるというところを走って、はい、走りづらいんですけれども、はい、慣れると意外と逆にそれがこう楽しくなる、変化が大きいっていうのが楽しくなってくるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で翌週に同じコースを例えば行った時でも、はい、今度は山だから景色が毎回違うんですよ、はい、
そうか、それは、はい、まあ、楽しみですね、
はい、天気が違うとこう光の具合も違うし、この木の葉っぱがものすごくこの生い茂る時もあれば、はい、秋になってだんだんこう減ってきたりすると、はい、こう見る景色が毎回違って毎回新しいコースを走ってるんじゃないかっていうぐらい変わるので、それも面白いし、ということで、はい、なるほど、登山とかハイキングする人っていうのはこういうことを楽しんでるんだなっていうことがこう分かったんですね。はい、でそれが高じて今度はそれが山への興味につながってですね、はい、だったらそういうハイキングとか登山してる人っていうのは何をしてるんだろうということで、はい、いろいろ自分もやってみたいなと思うようになって、
はい、
一昨年ぐらいかな、初めて一人で行ってみたんです。北アルプスの白馬岳と、
はい、
白馬スキー場の上の方なんですけれども、もう3000メートル級のこう山がこう連なっているような、もう今まで行こうとも思ったことなかったようなところに初めて行ってみたんですけれども、はい、そこでちょっと素晴らしい景色を目の当たりにしまして、
はい、
こんなその美しい景色の素晴らしい世界があるんだなっていうことを初めて知ったんですね。で今までは舗装もされてない土くれの道を歩くなんて思っても見なかったんですけど、うん、長い人生の中で、はいはい、なんですけれども、走るようになって走れなくなった腹いせに山を走るようになったら、うん、実は新しい素晴らしいものを発見したっていう感じでですね、そういうアウトドアをもっとやってみたいっていうことも、すごく思うようになりました。
なるほど。その先ほどその北アルプスのそれはもう本当に本格的な登山っていうことですよね、
は
い、
そうですね、まあ一応登山っていうことになるとは思うんですけれども、うんうん、まあハイキングとか登山とかいろんな言い方をしますけど、こうだんだん道がこう急になって坂道になっていくと、はい、まあ、まさに山を登る感じになるんですけれども、まあ、実際はこう平坦なところを、はい、歩いたりちょっと登ったり、はい、ちょっと下ったり、はい、ちょっと急になったりっていうことを繰り返すと、うん、だんだん高くなっていくということで、
はい、
登山って何かこのものすごく全身を使ってこうよじ登るような印象だったんですけれども、
うん、実は
そ
うじゃなくて
ですね、はい、そのもう歩く走る延長線上にあるもの、はい、ということがそこで初めて実感として分かったんですね。
そうなんですね、
はい、
私も今お話聞いてそうなんだって思いました、
は
い、
でしかもそれまであまりこう気にもしたことなかったんですけど、登山は必ず登山をするための登山道ってい こう道ができていてですね、
はい、
道を歩くわけなんですよ。道のないところを好き放題に歩くと自然破壊になるので、まあ、基本的にはこう登山道を歩くんですけれども、はい、よく考えてみると昔の人の道っていうのはこんな感じだったんじゃないかなと思えるようなことがすごくあってですね、そうするとだんだんその、はい、 文化というか、なんていうんですかね、必ずあの隣村に行くには一山越えてっていうのはこういう感じだったんだろうなとか思いながらそういうことをこう噛み締めながらこう歩くのも楽しいみたいなんですね。あの本当にあのそういうアウトドアが楽しいっていうのは若い頃には思ったこともなかったんですけれども、思うようになりました。
素晴らしいですね。なんかその走るっていうところから山を走るっていうところに行って、今度その山そのものの楽しさみたいなところから、昔のことにこう思いを馳せたり、さまざま走るをきっかけにまたさらにこう広がっていってるっていうのをすごくあの感じますね。すごく伝わります。
そうですね、あの、山はやっぱりそのマラソンブームはここ10年とかそこいらのものかもしれないんですけれども、
はい、
あの登山ブームっていうのはもっと先輩で、何十年も前からこう登山ブームってあるんですよね。
はい、
山も非常に奥が深くてですね、
や
っていくとそのやっぱりこの難しい山、あの高い山で人が行きにくいところっていうのは、
はい、
ちゃんとその装備もしっかりしなければいけないし、はい、食料のことも寝るそのシュラフとかテントとかそういったものも考えなければいけないし、
はい、
そうすると背負う荷物は重くなって、はい、重くなっても遠くまで行こうとなると体力も必要ということでですね、あのその技術も体力も経験もも
う
マラソン以上にこう多くのものが要求されるすごい深い世界だっていうことがちょっと分かってきたんですよ。
そうなんですね。
はい、そうするとそのマラソンで速くなって、まあ、これも体力なんですけれども、そういう目標もあるんですが、はい、それ以外に今度山でのそのこう技術というか何か能力も高めていくとより楽しめるんじゃないかというふうに思ってですね、あの実際にあのマウンテンマラソンっていう競技も世の中にはありまして、
はい、
それは GPS とかじゃなくてあの地図とコンパスだけで隠されたポイントをあの獲得しながらゴールに向かうっていうそのタイムを競うっていうのがあるんですけれども、本当にそれはどの尾根筋を行ったら早く行けるのかとか、
はい、
この谷はきついけれども頑張ればのタイムを稼げるとか、
はい、
あの本当にその山の能力がフルに求められるような競技もあって、そういうのにもこう出てみたいなとか、こういろいろこうやりたいことが増えていってる、まあ、まさにその途中でまだ初心者なんですけれども、もうこれからの目標にも不自由しないぐらいたくさんあの今できてきてる感じなんです
まだまだもう本当にいっぱいできることがありますね。楽しみですね。
まあ、そういう面からもなるべくその衰えないように少しでも向上できるようにいろいろその知識もつけて練習もして改めて頑張っていきたいなと思う感じです。
ぜひぜひもう本当頑張っていただいて、
はい、
ね、頑張った分楽しみも広がっていくんだなっていうのが十分分かりましたので。
そうですか、
うん、
頑張っていただいて、今度は一緒に山の方にご一緒しましょうか、
ね、本当にね今日は本当その走ることの楽しさもそうですし、そこから広がっていく世界がこんなたくさんあるんだっていうのもすごく伝わってきました。
そうですね、あの自分でも本当に趣味として考えると、うん、こんなにのめり込んだのはもう初めてっていうぐらい、
うん、
あの未だにハマっているので、
ね、
あの本当にびっくりしてるんですけれども、よかったなと思ってます。
いや、ありがとうございます。私もちょっとお話聞かせていただいてよかったです。はい、ありがとうございます。ぜひこれからも頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、
冒険チャンネル、今日のお相手は三上学さんでした。三上学さんとつながりたい方は Facebook のページをお持ちです。 facebook.com アルファベット小文字で三上学、 MIKAMIMANABU で検索をしていただくとページをご覧いただけます。冒険チャンネルはこれからも皆さんのいろんな冒険チャレンジのお話を伺いたいと思います。オープニングとエンディング曲は片桐隆さんのシンプルです。パーソナリティ須谷英子がお届けいたしました。次回もどうぞお楽しみに。